はい、こんばんは、下井浦です。
こんばんは、安水野です。
こんばんは、早川由美です。さあ、大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast、各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
お願いします。はい、
そっか、これ紹介しないといけないんだね。
そうですよ、
ですね、
いけないわけじゃないですか、
はい、しっかり忘れていたんですが、はい、異世界ものの回ありましたよね、うん、であの時に原作を書いているというお話をしたと思うんですけど、はい、それの、一冊目がとうとう、漫画になりました。
やった
、はい、原作石田イラ、漫画は山田修太郎さん、うん、絵もうまいし、あのお話もノリが良くて面白いので、うん、ぜひお暇なら読んでみてください。ということで、童貞転生でした。
最高のタイトルですね。
はい、
はい、ということで、はい、皆さん、今回は
ですね、これ前からね、やろうやろうと言っててちょっとペンディングになっていた、うん、今こそ韓国映画ベストを紹介するという回です。
これポイントはね、やろうとやってないんですよね。つまり韓国ドラマはね、うん、散々やってますけど、うん、韓国映画って切り口はやってないですもんね。
そうそうそうそう。でちなみにですね、韓国って今映画産業がものすごくいいんですよ、うん、千万映画っていう言葉があるの。
千万映画、
韓国の人口ってさ5200万なんだけど、うん、そのうち1000万人が見たっていう映画のことなんです。
20% 以上。
そう、
それはすごい。
日本の 20% って2000万じゃない、
はいはい、
日本に2000万映画は何本あるでしょう。これは考えればわかる。
え、歴代、
はい、歴代で日本だけあります。
千と千尋
と、千と千尋と、
千尋と
永遠のゼロ、
鬼滅の刃です。日本は
鬼滅の刃、
これだけ長い映画の歴史があるのに、
アニメなの日本とも。
そう、2000万映画韓国でいう1000万映画は2本しかない。で韓国は1000万映画が何本あるかっていうと、今22本から3本ぐらいあるんですよ。
すごい、
やっぱそこが違う。
なんで
だからそれぐらい映画を見に行く人が多いし、映画産業が盛り上がってるの。
へえ。
ってことは圧倒的に質が高くて面白くなる。
なるほど。
まあ、それがあってこそやっぱドラマってことなんですかね。
そうだね。
ある意味ね、
うん、もちろん。だからやっぱり韓国映画、これは映画関係のインサイダーの人から聞いたんですけど、海外でのアジア映画の評価、うん、昔は圧倒的に日本が1位で2位が韓国、3位が中国だったんですけど、うん、1位と2位が逆転して今は韓国1位、日本2位、中国3位っていう流れになってます。
GDP も4位になり、
そう
だから、
2位になり、
はっきり言ってね、今韓国映画を見ないのは韓国がそんな好きじゃないっていう人にとってももったいない、
うん、
なので、今回はちょっと僕が探してきた何本かを紹介したいと思います、
うんうんうん、
ここに赤丸ついてるじゃない、
はいはいはい、
新幹線、ファイナルエクスプレス、はい、グエムル、ポンジュロのね、
うん、
で国際市場で会いましょう、
う
ん、赤丸は1000万映画です。
あ、そういうことか。
だからこの辺の映画に関しては韓国に行けば、はい、千と千尋級の知名度があるってこと。
へ、あ、じゃあ韓国行くときはこれ見ていけば誰かと友達には、
ね、そう、グエムル大好きとか言えばポンジュロ昔の方が面白かったよねって僕みたいなことを言います。
なるほど。
でもそうすると量的な彼女は1000万映画じゃないんだ。
ない、
名前はね、でもこれも日本ではあれだ、
あの1000万映画じゃないけど500万とか、
まあ、そうですよね。
ここにあるのは1000万映画でなくても500万映画以上です。だから日本で言えば1000万人動員。
へ、
すごくない、1000万人動員って。
すごいですよ。
すごいな。
何を最初に紹介すればいいかな、
うん、全部気になる。
まあでも最初になんかやっぱイラさんが一番グッとくるものでいいんじゃないですか。
一番グッとくるのはね、実はねこれかな、
やっぱりね。
30代40代の男の人がリスナー多いじゃない、はい、この番組は。そういう人には騙されたと思ってこの国際市場で会いましょうを見てほしいんだよね。
なんかいいですか一言、
はい、
イラさんに補足していただく前に、うん、僕がそもそも韓国映画ドラマ全く見なかったんですよ、うん、冬ソナの時から、うん、なんですけどイラさんにね、うん、もう 4,5 年前にこの話していただいて、最初に見たドラマ映画関係なく映像が僕これなんですよ。
ハマったでしょ
う。だからもう全てこっからなんで、うん、まあある意味見る目は厳しくなりますけど、
ね、最高。これは泣いちゃうよ ね、
はい、ファンね、泣いちゃうんですか。
これはね、ファン・ジョンミンが、まあ、お父さんのいない家庭なのよ、
うん、
でお兄ちゃんのファン・ジョンミンが弟を大学に行かせる、うん、弟優秀だからソウル大学行くんだけど、で妹の結婚式の費用を出すっていうのに何度も死ぬ目に遭うの。ドイツの炭鉱に地下で石炭を掘る仕事に行って生き埋めになりかけたり、その後ベトナムに行って、米軍の基地で軍属として働いてて、うん、爆発で殺されそうになったりテロで、でしかも子供の頃に生き別れになった妹を探すんだよね。朝鮮戦争で生き別れになってんの、 もうどれもすごい山場が続いて、うん、思わず泣いちゃうっていう、ね、ちなみにこの映画は、韓国で1200万人かな。
でしょうね。
日本で言ったら2400万だから鬼滅の刃超えるよ。
でもやっぱりその歴史のこととかも結構ギュッと詰まってたりするから、うん、あの時はだったよねっていうのがある。
だからそう、これが韓国の現代史をざーっと見るんだったらこれが一番いいと思う、うん、それ以外のは割とテーマが狭いじゃない、うんうんうんうん、これはゾンビ、うん、SF、うんうんうん、恋愛もの、ちょっとタイムリープのファンタジー、うんうん、ヤクザ、 SF かな、これ魔女ってだね、
うん、まあ SF でしょうね、うん、
で新世代クムジャさんはアートフィルムっていう、うん、
そのストーリーというファン、ね、俳優という、うんうん、ファンジョン見て、まあ、そのちょっとたあのナンセンスかもしれないですけど、日本の俳優だと誰になるんですかね。
やっぱタイプは全然違うけど、役所広司的な位置じゃない。
渡辺謙でもないか、うん、真田広之でもないし、
なんかファン・ジョンミンって私のイメージだとちょっとこうこわ
も
てとか、
ヤクザっぽいのもあるもんね、
役をやってるイメージが強いんですけど、うん、この国際市場大魔将でやってる役っていうのは
もうね、家族のために全てを捨てて頑張るいい男っていう、
まあでもちょっと兄貴的なところは当然ね、あるよ、あのだから、うん、あの 悪の兄貴とはちょっと違うけど、うん、
でしかもこの映画さ、ところどころに現代グループの創業者とかさ、うんうんうん、その後有名になるファッションデザイナーとかさ、 あのオリンピック選手の若い頃が出てくるの、パツポツって、
へ
ー、だからうわその後こんなに伸びていくんだっていう、そのびっくり感もいいんだよね。でも最後のシーンは多分みんな泣くと思う。
ちょっともう一回見てみよう。もう細かいとこ覚えてないわ、
ちょっと今の話聞いてすごい興味湧いてきちゃった、
うんうん、さあじゃあ2人にも1本ずつ紹介してもらいましょう、はい、これが僕の今セレクトした8本なんですが、はい、陽平くんとノアさんにも3本ずつ選んでもらってます。
そうですね、
じゃあ陽平くんも、はい、そうですね、
はい、まあ、僕の方はね、メインどころはもうイラさんと被るというかあれだったので3つ挙げましたけど、うんうん、オールボーイで、
ね、これカンヌだもんね。
カンヌですね。で、まあ、これ意外とというか古いですね。もう2004年で監督がね、
う
ん、まあ、パクチャヌクっていう
ところで、もう名称です、はい、今韓国、いや韓国の黒澤明ってことじゃない、パクチャヌクは。
そんなすごい
な。あ、でもあんまりアクションじゃないんだよな、この人。
ちょっとアーティスティックなところがあります
ね。そうだね、うん。どっちかっていうとそうじゃない、溝口健二とかかもしれない。うん、はい。
はい。でですね、もともとね、日本の、ね、コミックが原作なんですけど、うん、結構ね、違うので。
違うし、全く先が読めない展開なんだね、
う
ん、これ。
そう。
超面白いよ。
ポイントはね、その15年 の、 監禁生活を強いられた、まあ、うん、主役のね、復讐劇をね、うん、まあ、血がたっぷりでっていう感じ
の。でも15年監禁されて、自分がなぜ監禁されたのか、そう全くわからないの。その理由を知るために地獄の目を見ながら追い詰めていくの、相手を。
いやでもやっぱりその主役のウジンのね、監禁理由が今あったように、まず一つポイントなんですけど、うん、まあその他にもですね、なんて言うんだろうな、その主役とある、ね、若い女性、うん、ちょっと恋人っぽくなんですけど、うん、の関係性のどんでん返しとか、うん、まあ、ラストに次ぐラストが本当にどんでん返しだけど、やっぱり韓国映画の面白いのが詰まってますよね。
そうだね、最後はやっぱりなんか知んないけどさ、韓国の人って銃で撃たないでさ、
そう、
包丁でぶっ刺し合いするのよ、毎回。
あとでその話で。
ザクザクみたいなのばっかりやるから、それがまあすごいよね。
うん、
まあ、アジョシとかもそうだったけど、アジョシ面白かったな。
これ原作は日本の漫画、アニメ。
漫画、土屋ガロンさんだって。
うん、カリブマーレさん原作ね、うん、面白いよ。
でもこれ、まあ、細かいとこ入っててもしょうがないですけど、イラさんもオールボーイ覚えてるか分かんないですけど、うん、この主人公のオデス、
うん
がちょっと刺されてるの死ななすぎじゃないですか。
だから、
まあ、それ言うと全部韓国映画そうですけど、
タイの警察ものとかあの韓国ヤクザものとかは、うん、刺身包丁でさ、こんなヒューって長い柳刃でお腹をドスドスドスって5回刺された後で相手を刺して殺し返すっていう
その後さこうやりながら生きてんのも左刺されてんの、うん、
不死身じゃないですか。
いや本当に不死身に近いよ。ただそういう人もたまにいるんだって、
うん、そうなんですか。
ものすごくアドレナリンが出てしまって、うん、もう死ぬような怪我なのに、うん、痛みを感じずに戦い続けるっていう、うん、戦場では一番恐ろしいタイプの兵士も本当にいるって言ってたよ。
そうなんだ。
内臓がほぼれてるのに相手を撃ち殺すみたいな
パターン、あるらしい。怖い。執念がすごいですね、
うん、はい、じゃあノアさんの1本。
はい、私はミッドナイトランナー。
ミッドナイトランナーね、面白かったね。これ
これ多分ね、ドラマ、うん、日本でドラマにもなってるので、ね、知ってる方も多いかなと思うんですけど、パク・ソジュンとカヌ
カンハヌル。
カンハヌルが、うん、ダブル主演で、うん、この二人が警察大学で勉強し始めて2年生になる警察官の卵で、
はいはい、
で、そのある夜に、その親友のこの二人が外出先で女性の拉致事件を目撃します。うん、で、学校で学んだ通り警察に通報しようとするんですけど、警察は別の誘拐事件を捜査していて、うん、自分たちでこの、事件を捜査しよう
で、ね、
うん、初めてこう夜中中走り回ってその事件を追及していくっていうストーリー、う
ん
う
ん、簡単に言えばね、若きポリスストーリーなんですよ、うん、昔あれやったの覚えてるかな、B 級のアメリカの映画でポリスアカデミーっていう警察学校もの、
はいはいは
い、それの青春版です、韓国の、
うんうん、
よくできてるよ ね、パターンとしては。
いや面白かったです。なんかただ、
テンポがいいんだよね。
そう、テンポいいし、ただ走ってるだけなのかなと思ったんですけど、うん、ちゃんとその中にテーマがしっかり、
うん。そうだね。で、ちゃんと敵に捕まってボコボコにされるっていう美味しいシーンもあるし。
なかなか、うん、
で、二人がかっこいいからね。
かっこよかったですね。うん、もうちょっと汗流しながら必死になって、うん、走るっていうね、アクションも結構しっかりしてるし。
若いっていいなっていう話です。
うん、そうですね。見やすい映画かなと思います。
はい。はい、はい、ということで、まあ、この後ねたっぷりまだ僕らあるんですが、続きは本編でということで、ここでお便りとご質問をノアさんお願いします。
はい、じゃあまずお便りいきたいと思います。はい、30代の男性からいただいています。毎週番組を楽しみにしています。突然ですが、皆さんはネットフリックスの人は食べ物でできている、双子で食を検証という番組ご存知でしょうか。
あ、知らない。
タイトルは見たことありますね。うん、食品が人体に与える影響を検証する栄養実験を追うドキュメンタリーです。8週間複数組の一卵性ソーセージに異なる食生活を送ってもらって、その変化を追うという内容です。うん、興味深いドキュメンタリーだったことと、早川さんの好みに合いそうだ番組だなと思ったので勝手にシェアさせていただきました。
う
ん、これからもオドラジ楽しみにしています。
これあれあったよね、スーパーサイズミーだっけ、
なんかいろいろありました、
マクドナルドのハンバーガーを食べ続けてどんどん太っちゃうっていう、
はいはいはい、はい、ありましたね。
うん、あれも面白かったよな。
これなんか面白そうな感じでしたよ。私もこれちょっとチェックして
たんですけど、
ネットフリックスで見られる、
うん、結構ドキュメンタリーね、
はい、あるからね。そうですね。はい、じゃあ次質問いきたいと思います。はい、うん、20代の方からいただいています。はい、うん、韓国の作家が書いた本で好きな本またはおすすめの本などありますか。私は庭を出た面取りファン・ソンミさん、辛いから青春だキム・ナンドさんが好きです。私はどちらも10代で読み、どちらも心の琴線に触れるような一冊でした。
なるほど。僕これね、実はね、あんま読んでないんだよね。で、何冊か積んであるんだけど、
僕も一緒買ったけど読んで
そう、韓国のミステリーとか、あとなんだっけな、あの SF、うん、
あの早川の金のでも韓国の人の出したのありますよね。うん、短編の、
あの韓国の李朝朝鮮かなんかでロボットみたいなのが戦うっていう SF が買ってあるんだけど、まだ読んでないんだよな。
でもあれなんか有名ですよね、あのなんだっけ、あの女性の作家書いた
1983年生まれ、
そうそうそう、ね、映画とかには、ね、うん、なってますけどね。
うん、
確かに読んでない。でもどうですか、まあ、読んでないからイラさんもはっきりは言えないでしょうけど、なんとなくその今当然今日は映画ですけど、韓国の文芸というか、うん、その辺の
なんか、いや今やっぱり面白いんじゃないかな。うん、あの社会が大きく揺れ動いてる時ってやっぱ面白くなるんで、小説も映画も、うんうん、そういう意味では日本って割と今固まって動かない、変化がない時代じゃない。
うんうんうん、
そういう点で中国とか韓国の映画や小説は今面白いよね。
うん、
読みどころだと思う。
でも10代の時に韓国の小説読むっていう、そのなんていうんですか、グローバルな、ね、
ね、
うん、
確かに
感じってすごいですよね。うん、
ただ逆に言えばさ、今欧米の小説がいまいち地盤沈下して面白くなくなってるんで、うん、やっぱちょっとアジアに行くっていう気持ちはわかるかな。うんうんうん、なんか元気で楽しそうじゃない。
うんうんうん、
あ、俺これだ、買ってないけど、あの早川の金色のやつで極めて私的な超能力っていうなんか短編集で、
ね、
そう、うん、でなんかやっぱここに書いてあるなんか権竜とか好きな人にはおすすめみたいな、うん、SF ですね。
ありがとうございます。
は
い
は
い、
さあということで、この後ね続きは韓国映画、たっぷり本編で入っていきたいと思いますので、ご視聴は4通りございます。YouTube メンバーシップ、Apple Podcast、Audiobook.jp、そしてニコニコ動画、いずれかの方法でご視聴いただけたらと思います。
はい、
それでは本編でお会いしましょう。
はい。